もうあれですよ、テンションがね、もうおかしいわけですよ、さっきからの。だってね、普通だったらもうありえないゲストが来てるわけですよ。まあこのネットラジオプログラムでありますですね、サタ、まあ去年の、僕の誕生日の前日から始まってるわけですから、まだ1年経ってないわけですよ。8ヶ月しか経ってないと。もう子供だったらまだ出てこないですからね。もう今頃お母さんのお腹の中でなんか胎児の夢っていうのを見てるんでしょうね。夢の旧作のドグラマグラみたいなね、体内で胎児が育つ10ヶ月のうちに数十億年に及ぶ人間じゃないや地球のなんか進化の歴史を壮大な悪夢として見るっていう、胎児の夢で言ったら8ヶ月ぐらいだと多分まだマンモスになんか行き着いてるあたりぐらいなんじゃないかなっていう。でもこの例えだとちょっとしか経ってないっていうのになんかすごい壮大な、かなり長い時間経っちゃってるみたいになってるんで、なんかもうわけわかんないでしょ言ってることが僕も全然何言ってんだろうなって感じですけどね。もう緊張しなんですよ。んでもうこの放送、まあ番組をね、もう収録前30分ぐらいだからもう心臓の高鳴りが止まらないっていうね、もう久しぶりですよこんなの。それだけまあすごい人が今日ちょっとゲストで来てくれてるということなんでね、もう打ち合わせだってもうこの収録もやってますんで、ちょっとまあよろしくお願いいたし、何がだっていうことですけども、まあそういう、ビビたる存在であるサタにですね、このね、サタっていうのはしかもそのネットラジオとかね、ポッドキャストとかって偉そうに言ってますけれども、どこかの事務所に入って、僕はどこかの事務所に入ってるわけでもないし、番組自体にスポンサーがついてるわけでも全然ないので、言ってみたら本当に一素人の、もうラジオへの偏愛から生まれたみたいな、趣味的な番組なわけじゃないですか。で、そういう番組ですよ。ある程度、メディアに出て活動してる人が出るっていうのも、本当特殊なね、稀なことだと思うんですね。って言って出てきたのがタイ君だったら面白いけどね。これがこういう風なドッキリですよっていう感じだったらね、あれなんですけど、そうじゃありません。まああんまね、オープニングね、僕一人で喋ってると長くしちゃうとファンの方にちょっと怒られちゃうかななんて思いますんで、今回初めて聞きますっていう人も多いんでしょうね、本当にね。逆にそうだよ、僕の番組なのに僕の自己紹介をしないといけないっていうね、なんかそういう事態になっちゃうかもしれないなんて思ってるんですけどもね、まあそれはいいでしょうね、まあファンの人にとってはね、僕のことなんてどうでもいいんでしょうね。それじゃ、もうほんとね、浮き足立ってるとこじゃなくて千鳥足ですよね、もうね。じゃあ行ってみましょう。僕の番組なんでね、タイトルコールぐらいはやらせていただけたらいいなと思います。それでは行きましょう。高橋良樹の狂気の沙汰とは思えない。この配信は、ファミ通でおなじみ株式会社エンタープレインのご好意によりお送りしておりますっていうとね、なんか今回ちょっと本当っぽいんですけどね、冗談ですけれども、それでは、バタバタしておりますが早速お呼びいたしましょう。もうあれですね、初代と言った方が、いい感じだと思うんですけれども、初代ファミ通ゲーマーズエンジェルの伊藤めぐみさんです。どうぞ。
はい、ファミ通ゲーマーズエンジェル伊藤めぐみです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。もうね、浮き足立ってるわけですよ。もうわけわかんなくて、もう自分でも。
いや、私も緊張してますから。
あ、そうですか。じゃあ、もうよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はじめまして、はじめましてじゃない、ないんですけども、まあ、いや、びっくりですよ。一つ、もう最初にね、もうお聞きしたいことがあるんですけれども、
はい。
なんで来たんですか、そもそも。いやね、もう本当に、冒頭お知らせした通り、この番組っていうのは素人の番組配信なんですよ。だからもう来てくれるって聞いた時はもう本当人が良すぎるなと思って。
とんでもない。
本当これ聞いてるくださってる皆さんにもう言いたいんですけども、この方はものすごく人がいいんですよ。
何をおっしゃいますか。
エンジェルなんですよね、本当に。
いや、
ま、ただなんかメールで何回かやり取りしてると時々あれって思う時があるんですけども。おそらく、知り合って多分2、3年ぐらいにはなると思うんですけども、
はい、
でその間いろいろ僕の方がですね、主催したゲームのイベントであるとか、
はい、
あと小説ですね、ハガンのワロスっていう僕が書いてる小説の方にちょっと 本人としてゲストで出ていただいたりであるとか、
はい、
まあ、そういうことでいろいろとメールのやり取りとか、まあ、させていただいてるんですけれどもね、
はい、
まあ そのやり取りの中ですごい最初にこれ言うのも何かと思うんですけど、メールいただいた時に多分何かの件で小説の話題になった時に、
はい、そうですね、そう
僕の
最初にね、いただいたメールで
そうそう、あの僕
が何かのメールをいただいた時に、私が今読んでる小説この前読み終わった小説はこれですってお返しをしたんです
ね、はいはい、そうなんですよ。 そしたらその返事に独白するユニバーサル横メルカトルが良かったって書いてきて平山夢明さんですよ。もうデルモンテ平山ですよ、僕らにとってみたら。もうゴミ映画ビデオ150選のあの人ですからね。もうあの作品、小説自体はもうすごいグロテスクな、
そうですね、
小説じゃないですか。
怖いですよね、あれ。
それを、ね、送ってくるっていうのすごいなと思って、完全に俺のこと眼中にないなって思いました、ね、あれ普通女の人が、男の人から小説何読みますかって聞かれた時に、たとえ読解するユニバーサル横メルカトルだったとしても、もう絶対もう吉本バナナとかね、えぐい香りとか言ってくるわけじゃないですか。あ、そういうの読んでるんだ、いい子だなって思われるために
本当だ
それなのにね、それを送ってきた時の僕の落胆ぶりね、もう本当にまあびっくりしましたよね。まあね、そういうこともありまして、
こんな人間です、は
い、まあね、こんな、ね、番組に来ていただいて本当にありがとうございます。
ありがとうございます、こちらこそ呼んでいただいて、
もう嬉しいですよ。
ありがとうございます。
いや、だって普通来ないですもんね。
え、そうですか。まあ、私でもいつも聞いてるんで、京さん。
そうなんです。聞いてくれてること自体も不思議なんですよね。僕は本当に中学校の時からファミ通を買って、自分で買って読んでるので、
はいはい。
で、まあ、この17年とか8年、この間地震の影響で初めて買わなかったっていうぐらいで、もうずっと買い続けてるんですよ。
はい。
その途中から、その紙面に出て、あ、そう、ファミ通ゲーマーズエンジェルが何かっていうのを一回説明しないといけないですかね。
はい。
もうバタバタしちゃって、平山夢明の話してる場合じゃないですよ。
恐れがインプットされた。
そうそう。そうなんですよ。ファミ通ゲーマーズエンジェルっていうのは、何なんですか。
はい、じゃあ改めまして、
はい、
ファミ通が戦後記念で、
はいはいはい、
戦後記念の企画が何個かありまして、その時に一個の企画で、ファミ通のイメージガールを募集するっていう企画だったんですよ。私も中学生の時から読んでて、ファミ通兄と一緒に読んでてって言ったので、まあ、たまたまそのページ見かけたんですね、
うんうんうん、
でファミ通が今までにそういう、
うん、
女の子の読者モデルを募集するなんてなかったじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうですね、なかったですね、
ファミ通がこんなことするんだと思って、うんうんうんうん、でそれで、うん、まあ応募資格が、
はいはい、
私ちょっと身長が低いんで、
はいはいはい、
モデルさんって大体背高い方じゃないですか、
うんうん、そうですね、
なんですけど身長はもうまるで関係なくって、うん、
はいはいはい、
でゲーム好きで、
ああそうか、
で29歳までの女性って応募資格だった、
うんうんうん、割と幅広いですよねなんていうか、あの来ないかもしれないから器用な感じですよね、ちょっとねあでもそうなんだ、
そうなんですよね、ファミ通がこんなことしてるんだ、でしかも、
うん、
あちょっと私その時26歳だったので、あまだ大丈夫だ、
まだいけると、これ人生これからだと
で、信号記念だし、どうしようかな、どうしようかなって迷ってたんですけど、ちょっとだんだん、まあ、1ヶ月ぐらいかな、応募締め切りまであって、で迷ってたんですけど、もうこれはお祭りじゃないかと。
あ、お祭りいいですね、わっしょいですよね。
ファミ通の戦後を祝うお祭りじゃないかと思って、勢いで。
勢いでもう出しちゃったと。
うん、ゲーマーズエンジェル、ロボーみたいな。
勢いの前に履歴書書いてるときに大体勢いは失速してるんで、絶対そんなことはないと思うんですけど。もう写真撮ったりしてる段階ノリノリですよね。でも結局はノリノリですよね。
もうお祭り参加しちゃうみたいな。
参加しちゃうですよ
ね。頼もしですからね。
うん、でもね、それだから僕も本当は応募しようかと思ってたんですよ。
釣ればよかった
これ乗らなくていいですよ、大丈夫ですそれで、もうだいぶ知り合ってからその、はい、第2回の応募があったじゃないですか、
はいはいはい、
あの時も僕日記でずっと出るっていう日記をひたすら書き続けてたんですよ、
読んでました。私もコメントした気がします
そうそう、されてて本人なのに
応募したらいいんじゃないですかって
そうそうそう、ね、ほん、いやでもまあちょっとあんまりその誰に投票したとかは言ってはいけないのかもしれないんですけど、僕もまあ多分ね、あの一票に加わってると思うのでよかったなと思って
ありがとうございます。いやでも本当になんか一読者の代表じゃないですか、うんうんうん、それが
まあまあそうですね、
うん、嬉しいなと思って、
うんうん
うん、だってその中学校の時から読んでるコミックに自分が載ってるのが今でも不思議なんですよ。
ああそうですか、今でも不思議、
今でも不思議なんですよ、あれ載ってるみたいな編集部
行ったのも
毎回、ね、ここ編集部だって感じ
ここが家康ゆかりの地かみたいな感じでそうなんだ、
秀夫さんがいるとか、
あーはーはー、
高橋ピーコさんと今日は仕事だとか、
いいですよね、
そうですよ、
もう変な感じな、だから変な感じでな、僕もだから読んでて、うん、この人っていうイメージが湧かないっていうか、実際にメールはしてるし、
はいはい、
まあスカイプですけれどもね、あ今来てますけどね、はい、今隣にいますけどねまあスカイプでね、こうやってスカイプでこうやってあの話したりはするんですけれども本当にあの人なのかっていうのが実際は分かんないわけですよね。
うん、だからもしかしたら偽物かもしれないですね。
そう、もしかすると俺こんなにね、あの1週間前ぐらいからブログで告知して、来ますよって言っといて、こいつが全然違う女だったら怖いですよねめちゃくちゃ怖いっていうホラーですよ、そんなの。
ホラーですね、それこそ独発するですよね
ってなんかもう後からなんかねメール来たりして、私出てませんっていうメールが届いたりとかして、分かっちゃった時の僕のいろんな取り返しのつかない感、もう配信しちゃった後に、そんなことはないです。だから今もこれからずっとちょっとねちょくちょく疑いながらねやっていこうかなと思ってますけど
本当に
いや本当だって実証する手立てがないですから。
そうですよね、
もう第三者間のもう出会った時から詐称してる可能性ありますからね、知り合った時から
長い
もうこれに出るためにもうずっと、うん、まあでも、まあ、一応本物だと仮定してやりますけれどももうしょうがない、それでもう動き出してしまってるから、はい、本当しょうがないんですよ、
本物として接してく
れない必要あもうめちゃくちゃですけどもね、まあ本当ね、それでまああのめぐみさんとじゃあどうやって知り合ったのかなんていうことですよ、はい、まああのこれね聞いてるボーイたちなんかはもうすごい意外だと思うんですよ、僕が毒元知り合いだっていうことでね、あの多分京木さんは読者モデルは大嫌いだろうって思ってる人が多分多いと思うんですよ、実際大嫌いですからもうあんな人生をねもう舐めてるような人たちって思う、もうあのゲーマーズエンジェルじゃないですよ、あのファッション誌のなんかいるじゃないですか、あのなんかなんだったかの名前も小森なんとかみたいな感じのね、人とかいるでしょ、ああいう人たちが大嫌いなので、
あの
あのリアクションしづらいこと言ってますよね僕今ね
流させていただきます、
流してる感じでいいんですけども、まあそういうね、だからボーイたちからしたらもう本当に不思議だなと思うと思うんですよ、でまあそもそも最初に知り合ったのはおそらく、エフィー号ですよね、
エフィー号ですね、
エフィー号だと、その後に多分ゲームでお会いして、あれはモンハントライ、
モンハントライかな、
トライだったと思います、
はい、
僕がゲームで、他のところでやるのは多分モンハンだけなので、
はい、
モンハンのトライでお会いしたりとかして、
はい、
そのうち徐々にという 感じですよね。知り合いになっていったということなので、
はい、
もう自然な流れでね、知り合ったわけですけど、
トマトのハザードワルツとか、
そうなんですよ、僕の書いた小説の方に出ていたから、本当にあのすごく僕の方もめぐみさんが来てくれたら喜ぶだろうなって思うことがあるじゃないですか。例えばゲームで、みんなで遊んでる時にめぐみさんがゲストで来てくれたら喜んでくれるだろうって思うんですよ、まず最初に。
ありがとうございます。
それで、めぐみさんこういう企画があるんですけどどうですかってちょっと聞いてみると、
うん、
そうするとこの人は必ずいいですよって言ってくれるので
もういいじゃないですか。だってい
や本当いいことなんですけど、もうすごいありがたいなと思って、
ええ、
もう本当にいい人なんですよ。だからね、あの感謝して
あのさっきからいい人いい人って言ってくれるのは嬉しいんですけど、ちょっとなんかうさんくさくなって
あのいい人じゃないところも徐々に出てきてますのでね、あのこれそれはね今回 前後半ですからね、あの前編の方はねまだエンジェルのままでいさせたいっていう、なんだろうな、親心みたいなところなんですよ。
ありがとうお父さん。
これがだんだんあだんだんこれがね化けの皮が剥がれていきますので、さてじゃあいろいろとですね、まあせっかくテーマズエンジェルが来ていただいてるということなんで、いろいろちょっとまあ質問などをちょっとですね、
はい、
読んでいきたいなと思いますけれども、まあこれはちょっと聞いてみたかったことなんですけども、
はい、
ゲーマーズエンジェルやる前っていうのは何をしてらっしゃったんですか。
やる前はですね、舞台の役者、
ああ舞台の、
はいはい、まあ小劇場の、
はいはいはい、
ちっちゃな劇団とかのゲストで、出演させていただいたりとか、あとは、女の子でユニットを組んでいて、
ユニット、はい、
はい、ダンスと歌と、をやライブハウスとかでやってます、
ね。ああ、じゃあ、ライブアイドルみたいな、なんていうんでしたっけ、ライブアイドルみたいな感じですよね。
近いアイドル？
地下アイドルとまでは言わないですけども、なんかそういうことやってたんですね。
そうなんですよ。アイドルが好きなんですかね。
ああ、人前に出てなんかやるのが好きということですか。
好き。
うんうん。それ面白いですよね。イラストレーターの、まあ、資格というんではないですけども、絵の方もかなり専門的にやられてますよね。
僕は専門学校を卒業した後に専門学校を通っていて3年間、
はいはい、だからその内向的な面とその外向的な面がもう同居してるんだなと思って。
そうですね。でもやっぱゲーマーだから内向的なんでしょうね。
内向的な人が舞台、まあ僕もやってたからあれなんですけど、あんま言えないんですけど、そう、内向的な人は意外と劇団に入りますよ。
わかります。
そうなんですよ。
長男もやってらしたんです
よね。そう、ちょっとこれここでは言ってなかったんですけど、僕10万19歳ぐらいの時に、これが10年以上前ですよね、もうね、仙台のね小さな劇団にいたことがあったので、
はいはい、
ね、なんかだからちょっとめぐみさんとやってることが近かったりするんですよね、変にね、なんかね、もうただアイドルではやってなかったんで、ずっと。
そうなんですか。
もうあれですよ、高橋恭輝のリサーチ力をなめないでほしいということで東京乙姫にいたんですよね。それで調べたんですよ。
素晴らしいです。そうです。
そう、
東京乙姫という、ね、
そうですね、めぐみさんはそのまあ東京乙姫という8人組ですよね、
はいはい、
のまあアイドル集団みたいなとこにいたんですけど、あんまり言ってほしくないのかな、これ。2007年3月3日にですね、ラストライブを行ったということで。
なんでネットに出てるの？
歌えますもん、俺、あの歌。最初の。調べたら出てきちゃって。
私でも自分で調べたことないかもしれないけど、あれ残ってるんですね。
それが多分たまたま見てた人が録画してたのが、パソコンにあったからって言って普通にアップしてたのが一件だけあって。
ちょっと私も今調べていいですか。
どうぞ。もう 東京乙姫って入れて YouTube で見ると出てくるんですよ。
あ、ちょっと恥ずかしい、ちょっとやだ。
それね、
本当のある YouTube で。
あ、音ダメです、音ダメです。
音
ダメです、はい、音ダメです、はい、ね、それの四の姫としてめぐりさんが出てきますので。
そうなんですよ、
そうなんですよ、懐かしいでしょ、それ見ると
すごい。まあ、自分でびっくりしちゃった。
まあるんだと思って僕も。
あるんですね。
ちょっとね、あのブログの方にですね、あと詳細載せますんでね、あのファンの方はもう激レア映像だと思うので、2007年頃の。
そうか、私も後で見てみる。ちょっと変な汗かいてきちゃった。
もうね、いろんなもの用意してますからね、今日はね。怖いですよね、本当ね。
怖いな、
うん、怖いですよ、もう。でもそれはでもちょっと自分でも見たことない映像だったりするんじゃないですか。
うん、あ、でも、うちいつもライブでうちのメンバーが、ライブハウスとかで、撮ってくださるところもあるんで、なんでこのラストライブは、自分で、
あ、そうなんだ、
動画を、はい、
撮ってます。じゃあ多分お知り合いの方なのかな、動画自体出してるのがね、もしかするとね。
あ、いや、わかんないですね。
いや、それはわかんないですよ。それはわかんないですけども。まあね、いいですよね。乙姫唯一の可愛い子と言われてましたけどもね。
そうですよね。なんかみんながね、可愛い可愛い言ってくれて、みんなあの年上のお姉さんたちだったんで、ユニットで、私が一番最年少で。そうなんですよ。そんな面白おかしい歌詞を入れてくださって、
いやいや、もう本当、いや、愛されてんだなと思って見てましたけどね。
でも本当にメンバーもすごく仲良くて8人、それで今でもあの私のブログに、ハロウィンしましたとか、あとひな祭りしましたとか、バースデーパーティーしましたみたいな感じで写ってるのは大体そのメンバーなんです。
ピンクドレスパーティーとか。
あ、そうですそうですそうです。もういつも毎回それおしゃれするのが大好きで、みんなでドレスコードを決めて、
何者なんだろうっていう思ってたんですよね、あれブログでね、見ながらね、あの その時にナッツさんが次回は私も出たいっていうのがすごい面白かったんですよね。ナッツさんがこれどのぐらい伝わるか分かんないですけど、まあ、ファミ通読んでらっしゃる方はね、ご存知かと思いますんで、
はい、
特にあの説明はしませんけれども、
はい、
まあでもそれやっぱり、まあ、いろいろご出演とかしてた、だから素養はあるわけですよね、エンジェルなる下地というか、ダンスとかも普通にできちゃうんですもんね、ダンスに演技と。
でもダンスは本当に習ったこともなくて、でも、ユニットでダンスを振り付けしてくれる子がいたんで、その子のオリジナルの振り付けで、そのライブでもやってるんですけど、オリジナルのを作って、あのメンバー紹介の曲とか、けどそういうのを作って、でもうそれがもうハードで、
ああ、でもハードでしょうね。
ハードですね。大体その1ヶ月に1個、日本の行事だったり、海外の行事だったりとか。10月はハロウィーンとか、
はいはい、
3月3日ひな祭りとか、
七
夕とかあるじゃないですか、で毎月のようにやってて、毎月のようにその季節のダンスとか、その季節に合った曲を持ってきて、で2回ぐらいなんですよ、リハーサルが。なんで
1日ぐらいで、大変ですよね。どのぐらいの尺ですか、尺は。
尺は
1時間半とか2時間ぐらいですか。
あ、ライブ自体は、まあ、3、40分とかですかね。対バンの方とかもいらっしゃるので
。そうか、そうか。あの、単体ではなく、
はい、
入り込んで、入り込んでっていうか。
そうです、そうです。なんか、
なるほど、なるほど。
ムキムキしていただいて、
うんうん、
出てる感じ
だったので。それだったらまだいいですよね。うん。
で、そうですね。でもやっぱり、面白かったですね。
面白いですよね。
特殊じゃないですか。
はい。
特殊じゃないですか。
あ、そうですね。
もう動画を見ていただければわかると思うんですけど。大体あの、しかも、あのみんな一緒にやる方が、大体他の方バンドさんだったんで、東京乙姫は楽器を使わないので、マイクだけで。
ああ、そうかそうかそうか。
まあ、ちょっとこう
異色な感じですよね。
ナビ的にも一番最初か一番最後っていう感じなんですよ、うん、ドラムテストがかけてないとできないんです
。そうかそうかそうかそうかそうかそうか。ああ、なるほどなるほど。ええ、
大体ドア玉にね、大体来ると、はいはいはい、
盛り上げて
お客さんがポカーンとしてるんですね、ええ、なんか出てきた
多分そんな感じの目当てじゃないと
多分他の後々出てくるバンドさんたちの
ファンの方々、
ファンの方がまあもう皆さんポカンと見てくださって、もうそれが毎回面白くて。
そうでしょう、その快感ってないですよね。
まあそう、あもう面白い、みんなアレンジしてるって思いながら一番面の意味でやってるんですよ
そこ楽しめるっていうのが一番いいですよ。素質として強いですよ、ハート強いですもん。
面白くて、
僕はあの舞台上で、
はい、
あ見てる人と目が合って、
うん、
すげえテンション下がる時ありますからねメンタルが弱いんですよね。
でもそれ分かりますね。
なんか
そう演じてる時に ね、
そうなんですよ、ふと我に返る時代しかもその時が僕あの小学校の役だ、小学生の役だったんで。
いくつの時にですか？
19歳の時に、小学校1年生とかの役だったんで、
うん、
でもう変なテンションでやってるわけですよ。
うんうんうん
で途中から客いじり始めたっていう、だからいや意外と自由にやっていいって言われてたんで、
はい、はい、もうじゃあアドリブで。
そうなんです、もう途中からはもうお客さんがそんな顔してんだったらお客さんをいじろうと思ってお客さんに対して
すごい勉強ありますね、
そんなことばっかりやってましたけどね、もう
面白いですよね、
まあ、面白いんですよ、舞台は面白くて。いつかまたで、その当時19歳当時の僕というのはもう闇の中、もう世の中が少し分かり始めて世間に対して斜に構えてた一番悪い時期なので性格も悪かったし、言うこともむちゃくちゃだったし、行動も変だったので、
うん、
今の感じでもう一回向き合いたいですね、僕は舞台とね、うん、
ちょっと大人になった、
ちょっと大人になった僕を見てくださいって罪滅ぼしみたいな感じで色々ね、
今やると違う演技ができますよね。
ああ多分そうですよ、もうミニマリズムアプローチでね今まで、ブルース・ウィリスがずっとそのなアクション俳優として大げさな演技やってきたのを、
はい、
急にシックスセンスで抑えた演技にしたみたいな感じでやってみたいですね何その例え実績ないけどね、僕にアクション映画の時のね実績はないんですけども、
でもその昔の例えば京さんだったら19歳の時とか、
はい、10万19歳です。
ああすいません、10万19歳の時
めんどくさいんですよね、もうこれやめたいんですけどねやめればいいのにじゃあね、
とかね、私がその、
はい、
20代前半とかで、うん、やっぱ乙姫だったり、
うんうん、
舞台だったりとかのテンションは今出せるかって言われたらちょっと分かんないんですよね。
いやいや出せますよ。
あ出せるか、
出せますよ、出そうと思ったらもう
出そうと思ったらまた違うすごいの出てきそうな感じもするんですけど。
そうかそうか、あの、
うん、またその時の
ピュアな感じの出し方じゃない出し方ですよね。
無知な自分
わかるわかる、それ
もうなんか弾けてる感じが出せるかって言われたらちょっと難しいかなみたいな。
そうそうそうそう、わあの演技として弾けちゃうみたいな、
うんうん、
変なテンションにもできるけれども、あの時の感じっていうのはなかなか出せないですよね、きっとね。
サバーの
時、
うん、
まあ
そっか思っちゃったり何の話してた
の、何の話でしょうねこれね、あのエンジェルになる前は何をしてたのというトークで、今進行しておりますけれども、だからまあそちらのじゃああのね、あの外交的な面っていうのも分かりましたけど、内向的な面でいうともう本当絵とかがお好きなんですよね。
絵好きですね、もともとその専門学校に通ったのが、絵本が描きたくて。
そうなんだね、
絵本が好きで自分でもまあ描いたりもしてるんですけど、
実際絵本っていうのは何で描いてらっしゃるんですか？画材は、
画材は、まあ、普通のイラストボードを買ってきて、あと孫子とか、
うんうんうん、
ってきて、うん、でアクリル絵の具
あ、はいはいはい、
パステルを使って、
うんうんうんうん、
出ますね。
なんかキャラクターみたいな感じですか、うん、僕それ見たことがないので。
あ、そうですね、あんまり出したことはないかな、
うん、どんな絵柄なんですかね。
子供っぽい絵です。
子供っぽい絵、
はい、
あの可愛い感じ、
可愛い、うん、かな、うん、
あの絵本って僕も実は1回だけ描いたことがあるんですよ。
あ、本当ですか、すごい。何でもやってますね。
その何でもやってる、いろんなところに手を出してるっていうね。それでその時はまあ僕が子供の頃から描いてるキャラクターがいて、その子たちに、はい、その子たちがまあ空を飛びたくなったというので、空を飛ぶためにいろんな方法を考えるという、諦めちゃいけないよみたいな終わり方の、そうなんですけどね、絵本だったんですけど、空というタイトルで書いたりはしてるんですけども、
うん、
なんかそうなんですよ、全然いろんなことをやるベクトルって違いますよね、自分の中でね。絵描く自分もいるし、舞台に出る自分もいるし、
うん
うん、こういう沙汰をやる自分もいるしっていうのはなんか一緒だと思うんですよ、
うん、
全部自分の中にはいるんだけど全部違う。なんかなんでいろんなことやってるのって言われると分かんないんですけど、全部やりたいからやってるというか、できてはいないんですけれども、なんかやりたくなるというか、そういうのがあって、うん、うん、多分めぐみさんもそうなんですよね、きっとね。なんか
ですね、なんかでもその一個のことをね、うん、今日だったらこの今日昨日沙汰とか、一個のこと、初めてのことをやるのってすっごいエネルギー使うじゃないですか、
うん、ああそうですね、
始めるときに、
うん、
もう始めてしまえばもうそれに乗ってしまえば、うんうん、自分で後でコントロールできると思うんですけど、
分かりますよ、
その始めるまでの体力だったり、
うん、
気持ちとかだったり、それが直接書いたりこの方、うん、始めるときに、うん、もうすごいなと思うんですよ、いつも。
テンションの持ってき方っていうのがもうあって、
うん、
いやもうないんですけど、もうそれだけテンションをどう本当に保つかですね、モチベーションをどう保つかっていうことだけはすごい気使ってますね。
うーん、
すごいエレベーターマインドなので、もう落ちたらすごい上がってこれないんですよ僕。だから結構沙汰も何回も休んでますけど、このテンションになれない時ですよね、それは。休んでる時はそれを大体体調が悪いですって言ってごまかして言ってるんですけど、大体もう気持ちがいかないんですよここまで、
うん、
もうそれをどうやるかっていうのも課題ですよね。
いやでも今日は、
うん、なんとかね、
いただいてお休みにならなくてよかった。
もうしょうがないですもん、だってめぐみさんのスケジュールを抑えたんで、もうそこだけはもう1週間ぐらい前から決まった時からですよ、それこそ、
はい、
無理をしないようにストレスをためないようにここに持ってきてるわけですから。
それ私がやることなんじゃないかっていう
そう、そしてもうその30分前に震えが止まらないっていうねガタガタしてるっていう、もう冒頭で書いてるギャグとか全部飛ばしてるっていうね、もうその原稿通りにやれてないっていうことですから、まあ、蓋開けてみたらね、もうまあいいんですけど、もうそれはね、
いやね、いいですよね、うん、
そう、
生っていうことですよね。
生ですよ、まあ、本当だからすごい不利な状況の時に来ていただいてると、もう普通はこういうね大物ゲスト、はい、大物ゲストですよ、もううちにしてみたら、そういう方がね来ていただいてる時っていうのは、もうちょっと本当に編集とかちゃんとするべきなんじゃないかというようなことは思って、ずっとそのオープニングテーマとか入れようかなとか、なんかいろいろ考えて、そこっていう感じなんですけど、なんかそういうこと考えてたんです
けど、
なんかそういうのは考えてたんですけども、でもやっぱりそのこの方式で出てもらおうと、もう何がさっきのいいの撮れたと思いますもん、東京都に出た時のリアクションとかね、もういいの撮れたなと思ってるんで、もうねそういう感じでね、
失礼いたしました。うちのオリジナルの楽曲なんで
ちょっとね、ちょっと音出ちゃってまずかったですけど、まあ生なんでね、音がめもないかなと思いますけど ちょっと次のこといかないとですね、そろそろ。あ、じゃあまあエンゼルの応募したきっかけっていうのはもう本当にファミ通が好きでっていうことなんですね。
そうですね、うん、
じゃあもうずっとゲーム好きっていうことですか。
ゲーム好きですね、
うん、そりゃそうですよね。もうゲームズエンゼルなんですからゲーム大好きなはずですよね。
うん、
心に残ってるゲーム、生涯で忘れられないゲームなんていうのはありますかね。
あります。
何ですかね。
ですね、まず1個は、ファイナルファンタジー6です。
ああ、もうファイナルファンタジー6ですよね。
6ですよ。
まあちょっと前に、以前にこの打ち合わせの時に聞いたんですよね、はい、FF6 が好きですっていうのをちょっと聞いて、後から僕はやってないだろうかと思って調べたっていうか思い出したら、
はい、
やってたんですよ。
おお。
でも覚えてるシーンが本当に2シーンしかなくて、最初のその雪山に魔導機械みたいな、魔導アーマーか、あれで、あのなんか進んでいくシーンの感じと、
あと哀愁のある、
うん、それとあと、セリスっていうキャラクターいますよね、あの女剣士みたいな、
はいはいはい、金髪のね、
はいはい、彼女がオペラで歌うシーン、
あの名シーンでございます。
僕あそこで泣いてるんですよ。それを急に思い出したの。
なんでそれでプレイしたかどうか忘れちゃった
そう。でもそれが6かどうかがもう分かんなくなってて。
ああ、そうか。
でもよくよく考えたら、あの歌うやつはどれだったろうって考えたら、
うん、
それがもう6で、ああ僕あそこでなんだか知らないけど泣いちゃったんだなと思って。理由分かんないんですよ、なんで泣いたのか。
なんでですかね。
なんかグッとくるんですよね、あのシーンが。まあそもそも涙もろいんですけど異常に僕涙もろいですから、
はいはい、
いやーゲームとかで泣いたりとかなさらないんですか。
いや、でそれでもうファイナルファンタジー6を、
はいはい、
それが生まれて初めてクリアしたゲームなんですよ、
うんうんうん、
今までその例えば、忍者ジャジャマル君とかサクセランカーとかやったりしてて
はいはいはい、
まああのプレイはするけど、
うん、
最後までたどり着けない、
うん、ああでも、ね、昔のアクションゲームって難しいですもんね。
難しかったですね。で、うん、RPG 自体をやったことがなかったんですけど、
はいはいはい、
まあ、兄がやってて、それでなんか最近すっごいよくやってるなって思ってゲームがあって、そんなに面白いのかゲームって思って、
うん、
ちょっと兄が帰ってくる前の、
うん、
夕方の時間に、
はいはい、
スイッチを入れてみたら、
それが FF6 の話ですよね。
FF6 の話です、うん、あんな壮大なオープニング、
うんうん、あれ本当掴みますよね。
掴みますね。
掴みますよね。
タイトルが、うん、ファイナルファンタジー6って出るタイトルも、はいはい、なんか雷が光ってる、
うん
うん、薄暗い雲を、うん、なんかだんだんこうカメラが移動してって、
うんうん、
曲に合わせてタイトルがバーンって出るのがすごくかっこいいと思って、
うん、
私はもう本当にそれがすごいなっていう印象で初めて見た、う
ん、ああなるほど。それでその時にお兄さんのセーブデータを誤って消してしまうっていうことですよね。
あ、ないですね
最初だから分かんなくてちょっと上書き、うわここでいいのかなっつってやっちゃったみたいな。そうか、
それをしてたら、したらあのゲームしてないかもしれない今。
あ、もう嫌いになって、あー怒られてね、散々怒られて、もうやらない、もう触らない、
なんなんだゲームってって
なって君子危うきに近寄らずみたいな感じでね。そうか、
もうそれ幸いそういうことはなかった
なかったから良かったですね。もうそこ分岐点ですから、人間の分岐、別次元のめぐみさんはそこで上書きしちゃってやってないですからねあの
かわいそうですね。
そう、沙汰にも出てないし
こっちの次元でよかった
こっちの次元で本当によかったですよ。パラレルワールドじゃなくて、あ、でもそうなんだ。
危ない危ない。
うん。
で、ね、まあやっていくうちにちょっと、ちょっと面白いなこれ。
うんうん、
で、
はい、
やっぱなんかもうキャラクターもすごいみんな個性があるんですよ。で、うんうん、いろんな年代のキャラクターがいて、
うんうん、
まあ、私はあのティナっていう一番最初に出てくる人、
うんうんうん、
緑の髪のポニーテールが大好きなんですけど、
うんうん、
まあ、もう本当に家族愛が詰まってたりとか。
うんうんうん、
すごいドラマティックなやつで、うん、曲もよくって、
うん、
最後クリアした時に泣いたんですね、
う
ん、
あ、もうようやく
もうで
もう
やって、
ええ、うん、
こんな感情になると思わなかったので、
ああなるほどね、うんうん、
ゲームってすごいと思って、
うんうん、あ、もうゲームに心奪われた瞬間、
う そうですね。
あ、なるほどね。
あの感動は今でも忘れないですね。うん、もうこのゲームは、FF6 はもう、もう私の中で特別な存在。
ああ、でもそういうゲームありますよね。
うん、
なんかこう、ひしがれるみたいな。
もう本当、ずっとこう、なんだろう、自分の中に残っちゃうんですよね。
なんか、あの、原体験みたいなことだと思うんですけど、その後もゲームは好きなんですけども、でもちろん面白いんだけども、それを超えるものは実は出てなかったりとかってしますよね。どんなにグラフィックが進化しようとも、どんなにもっといいストーリーのものが出ても、その時のその感情にはかなわないみたいな。
そうなんですよ。
そういうのってありますよね。
その時初めて体感した感情以上のものがなくって、でももちろんその後も好きなゲームいっぱいあるんですよ。
あの、僕はゲームのことを悪く言う人っていうのがいると思うんですよ、すごくね。そうなんで、ゲームをやってるとなんか脳がおかしくなるって真面目に言う人もいるじゃないですか。そんなことは全然もちろんないんですけど、で、僕は例えば RPG とかだったら、ゲームってやると友情、まあ、さっき言われた家族愛であるとか、実際には体験しないことを体験できるものだと思うんですよ。もちろん実生活でするのにはがいいことには変わりないんですけども、それとは違う友情とかそういうことって感じるわけじゃないですか。それが悪いっては絶対に思わないんですよ。
私ももちろんそう思います。
なんか、
すごい感動も与えてもらえるし、なんですかね、すごい、なんかそれで元気になれるとかもあるし、
ありますよね、
優しい気持ちにもなれるし、
そうですよ、
素晴らしいと思いますね。
なんかあれですね、あの、家族愛をテーマにしたゲームっていうのがやっぱりお好きなんですか？
なんですかね、
そ
うなのか、
ええ、
まあ、もう一つ好きなゲーム、生涯忘れられない。
そうですね、そっちの方も多分そういうのがテーマのゲームですよね。
そうですね、
じゃあもう一つの方ちょっと紹介していただきたいんですけれども、
それがあのニーヤ・ゲシュタルト
ですね。ガタンって言ってますけどね。
あのシャーペン落としましたね。
ニーヤ・ゲシュタルト、はい、
ニーヤ・ゲシュタルト、
そして
レプリカントを提出されてる方の方が多いと思うんですけど、
レプリカントの方がどっちですか？360じゃないな、360、
ステーション3です。
そっちが PS3
か、レプリカント、はい、でゲシュタルトは私が Xbox360 で、でしたゲームなんですけど、
それって同時に発売されてるけれども内容が違うってことですか？
内容は一緒なんですけど、主人公が
内容は一緒なんだ、
兄かなんですよ。
はいはいはい、レプリカントの方が兄と妹の話をフューチャーしてて、ゲスタルトの方が親子の話ですね。
そうです、娘の話で、私はちょっとあのおじさまが好きなので迷わずゲスタルトの方選んで、
そのアクション RPG っていうジャンルが若干苦手で、僕は。
本当ですか？
あの RPG なのになんで難しいことしないといけないんだって思っちゃうタイプなんですよ。コマンド楽だろうと思って。それがダメだから、この多分このゲームもう初めからプレイしようと思ってもないし、あとあのテイルズシリーズみたいなのあるじゃないですか。
はい、はい、ありますね。
あれもなんかやれない感じなんですよね。
すごいキャラ可愛いじゃないですか、テールズとか。
多分なんかね、やるとそうなんでしょうけど、なんか食わず嫌いみたいなとこありますね。
もったいない、
もったいないんでしょうね、きっとね。ただアクションゲームが全くできない、僕ゲーム好きって言ってますけど、
はい、
ほんと僕より下手な人見たことないぐらいの下手さなんですよ。
本当ですか？そんなことないんですけど。
それは僕が好きなことばっかり言ってるからなんですけど、例えばマリオとかありますよね、
はい、
スーパーマリオブラザーズですよ、
はい、
あのもう大定番の、
はい、
あれ4の1までしかいけないんですよ俺。もう大変なんですよ。
私も、今やれって言われどこまでいけるかな。
いや、ほん
と昔発売されたゲームの方が結構難易度がなんというかね、
そうですよね、
高いですよね。
ロックマンも、ロックマンシリーズも、多分ボスがいるんだろうと。多分ボスがいるんだろうと。だけど、
仕方を聞く限りでは会ってない
よね。友達が戦ってるあいつは俺見たことないっていう感じなんですよね。 トゥトゥトゥトゥトゥってあのエネルギーが出てくるやつと戦ったことがないっていう、自力ではね。そういう腕前なんですよ。だからアクションっていう名前がついちゃうと、もう本当いいってなっちゃうっていうかね。いやでもこのあれ向き不向きあるじゃないですか、きっと。
そうですよね、人によっては。
そうなんですよね。
あ、それだけジャンルもありましたね、
う
ん、ゲーム。
そうそうそう。
例えば
だからでもやってみようかな。多分最近のはきっとその初心者にも優しかったりもするのかな、しないのかな。
あ、でも、ね、そのニーヤは確か難易度選べるって、
そう、それがいいですよ。そういうのいい
ですよ。思いますね。
うん、そのニーヤデジタルと、あ、ニーヤレプリカントかな、あ、違う、デジタルコとか、
はいはい、
の魅力っていうのはどこですか？アクション RPG っていう部分ではないわけですよね。やっぱストーリーとか。
ストーリーと世界観です
ね。うん、世界観。
なんかもうこれでも、このゲームは、ネタバレをしたくないんですよ、私は。
あ、そうなんだ。
だからもう一切話したくない。くらい好きなんですよ。
ああ、でも分かりますよ、そういうの。
そう、もうなんか好きすぎて、
うん、
でももうなんか話しちゃうとその面白さが伝わらないじゃないですか、うん、やってない人には。
うんうん、あ、そうですね。
いくら投稿しても、やった私と、もうプレイしてない人
って、ね、ああ、分かりますよ。俺すごいありますもん、人生で。僕だけが知ってることってすごいありますもん。
でしょ？でしょ？
あります、あります。
だからもう話したくないから、もうプレイしてって言うんですよ、もうみんな
に。ああ、そう、
早くプレイしてって言うんですよ。
ああ、そうですよね、うん、
でも周りのお友達が勧めるのに買ってくれなくて、
うん、あ、そうなんですか。
そうなんです。だからもう今ちょうどちょっと安くなって出たばっかりなので
、はい、
何の宣伝だってこんな感じなんですけど。
いやでも本当に自分が好きなものって、買ってほしいし、やってほしいですよね。
やってほしいんですよ。え、もうニーヤって、私最初鳥肌が立ったのが、音楽すごい素敵で、う
ん、はいはいはい、
うん、女性のボーカルなんですね、
うんうん、
BGM が。
はいはいはい。
すごい素敵で、綺麗で、
うんうん
うん、もうそれを聞いてほしい。
それじゃあ、まあこんなところですけども、曲紹介の方いきましょうか。
はい、
じゃあちょっとそちらの方、ですね、紹介してもらいましょうか。そのいい曲だということで、ぜひ聴いてほしいということで、はい、はい、
そうですね。
じゃあ曲紹介の方お願いいたします。
はい、ニーヤゲスタルト&レプリカントオリジナルサウンドトラックよりですね。
はい、
ニジエの歌、
一時停止を押してください。いやもうこれいい曲ですね、本当にね。いや、いいな、
いいでしょ、すごい、
すもうなん後半 の後半の伸びがいいですね、やっぱね。すごい、もうぜひね、皆さんにもね、聴いていただきたいなと思いますけども、
最初の方ですぐ聴ける曲なの
そうですね、はい、ごめんなさい。皆さん、いい、本当にいい曲なんで、実はさっき教えてもらって聴いてたんですけども、本当にいい曲ですね。
はい、すごい透き通ったボーカルで、
うん、音楽って大事ですよね、何にしても。
大事ですよね、
何にしても音楽は大事ですよ。
その曲を聴いてそのシーンが蘇ったりしますか？
ね、ありますね。僕は FF がほとんどそうですよ。だから
いいですよね、
もう本当に。ファイナルファンタジー4をやった時の初めての戦闘の音楽を聴いた時に、で、今までって1,2,3って戦闘シーンは似たものをアレンジしてるみたいな進化の仕方だったと思うんですよ。
はいはい。
それが4になってかぶせてくるじゃないですか、なんか曲が途中でわかりますから、よく伝わるから。でもなんか3までの進化とは違う戦闘シーンの音で、もうすごい好きなんですよね、あれが。
スファミになったからかな。
そう。なんか音はすごい重要ですよ。
ですよね、かっこいいですよね。また普通の戦闘シーン本当好きですね。
うん、いいですね。まあ昔のですけどね。
いやピアノを習ってたので。
あ、そうなんですか、ピアノ。
そうなんです。
うん、
で、もう FF 始めた後は、6やった後に、
はいはい、
5で7って、プレイしたんですけど、
はいはい、
ですけど、もうすぐ、ヤマハに行って楽譜を買ってきて
あ、売ってるんだ、そういう楽譜も。
ゲームコーナーがちゃんとあって。
あるんだ。へえ。
例えばファイナルファンタジー6だったら、オープニングの曲からエンディングの曲まで全部ゲーム内の音楽が2つになってあるんですよ。
あの YouTube とかで自分で演奏してる人たちは耳コピじゃないんだ。
いやでも耳コピの方もいるのかな。でも一応譜面も、
あ、譜面もあるんだ、はい、知らなかったから、それを知らなかったからよりすげえ人たちだと思って見てた今まで。
でもあのちょっとあのバイエル程度とか、
はいはい、
簡単な譜面もあり、
うん、
もう本当に結構しっかりした難しい譜面も
本格的な譜
面あるので。
僕は今までバイエルをバイオリンのことだと思ってたんですけど、違いますかね。
ちょっと違いますね。バイエルっていう教本があって。
あ、そうなんだ。
そこがなんか、なんだろう、みんなが一番最初に習う基礎みたいなのが
詰まって、そうなんだ。僕は102年生きてますけど、あの2の人がバイオリンを言うときバイエルって言ってるんだなって思ってましたよ。うわ、恥ずかしいなこれな。
よかった、一つ離婚になった。
一つ離婚になった。まだまだ本当に発見することありますからね。
いいですね。
本当にびっくりしました。
サタ勉強にもなるみたいな。
そう、勉強にもなる。サタ、もう下ネタだけじゃないですからね。本当にね、カエルの交尾の話してる場合じゃないですからね。これ知らないですけどね、み
んな。紅茶を飲んだ時だったんで、多分。
あのね、これすごいうちわネタみたいな話でごめんなさいね。後で日記に書きます、それは。
ぜひ
お願いします。まあね、そういうことでね、まだね2つしか質問してないということでね。まあこん
脱線しず
ですけどもね。でもまあそろそろね、
はい、
いいお時間なので、なんとですね、この、めぐみさんゲスト会はですね、前後編ということで、はい、前編はこのぐらいにして閉じてですね、
はい、
来週の後編をお楽しみにという感じで、ちょっと一回締めたいなと思いますんで、
はい、
2週撮りです。
ありがとうございます。
初ですからね、もうそんなの。僕も
贅沢な会に呼んでいただいて、
いやいや、とんでもないです。もう出ていただいてるんだからね、あのもうできる限りのことはしないといけないということで、もうもうすごい心配。これをね聞いてるめぐみさんのファンの人がもう喜んでもらえてるのかどうかすごい分かんないもん、自分で。まあね、そんな感じでね、もうお願いだから狂気殺すみたいなメールを送らないでください。もうメンタルがさっきから言ってるように、もうメンタルが弱いですから、もうよろしくお願いいたします。ということで、今週はこの辺で、パーティーエスコートは高橋恭樹と
伊藤めぐみでした。
バイバイ。
バイバイ。